今朝のメッセージの箇所は第2ヨハネですね。第1ヨハネが一応終わりまして、そしてそうすると短い手紙が2つ、第2、第3と続くわけですけれども、聖書の中で2番目に短い手紙が第2ヨハネだっていう、で一番短いのが次の第3ヨハネなんですけれども、おそらく内容的にですね、第一ヨハネにかなり似ているところがありますから、同じような時期、そして第一ヨハネを読んできますと、ヨハネが書いたヨハネの福音書の中身と重なるところがありますね。ですから、この第2の手紙も第一の手紙の中でヨハネが一生懸命こう伝えていた内容と重なる部分があります。ではその手紙の中で、今日は4節から6節なんですけれども、このメッセージを準備してて、愛とは神の命令に従うことであるということで準備をしていたんですが、最初の部分が真理のうちを歩む、で次に愛のところにこう後半に入っていくわけなんですけれども、準備をしててこれ一つに入れようとしたら長すぎてなってしまうというふうに思いました。ですからこれは短くしといた方がいいだろう。半分、前半はその真理の部分になりますけれども、そこを今日はそこに絞った方がいいというふうに判断して、ですからパート2というのが、来週になりますので、そっちの方も楽しみにしていただければというふうに思います。ではその箇所をお読みします。第2ヨハネの4節から6節ですね。道から私たちが受けた命令の通りに、真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちが道の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように愛のうちを歩むこと、それが命令です。最初の部分に書かれているのは、道から私たちが受けた命令の通りに、真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでます。私たちはどこから真理というものを学ぶのかということなんですけれども、真理というものは今でも哲学者は真理を求めているんだと思います。何千年にもわたって繰り返しというか、先のソクラテスが西洋の哲学の父だというふうに呼ばれてますけれども、そこからずっとこう続いてますね。ですからとても大きなテーマであるわけですけれども、その真理ですけれども、もう私たちでもそうだなと思うような真理というかは、もし神様がおられるのであれば、天地万物をお作りになった、全てを作られた神様がおられるのであれば、それ以上大きな真理っていうのはないですね。ただその方を私たちは知ることができない。ソクラテスも探しました。釈迦も探しました。 講師も探しました。そして彼らはまあ彼らの生きている間にたどり着いたところまではたどり着きました。ですけれどもその3人とも自分がその、真理を見つけた、そのものを見つけた、まあ悟りを開くというのはそれに近いのかもしれないですけれどもというふうには考えていないと思うんですね。私たちの聖書はヨハネの手紙にはこういうふうに書いてあるんですね。道師から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいるっていうことを言ってます。ですからヨハネはもう私たちがすでに真理を持っているというふうに言ってるんですけれども、そしてその真理はどこから来たかというと道師から来てるっていう。道師って誰ですかって、神なんですよ。天地万物をお作りになった神で、その方をこう遠くから眺めて、そしてその方がお作りになった宇宙の法則を発見しましたとかというんじゃなくて、その方を父、お父さん、そのお父さんが教えてくださったというふうにヨハネは言うんですね。聖書は言うんです。どうしてそんなことが言えるのかな。それはまあ私たちは知ってるわけなんですけれども、巫女が来てくださったからなんですよ。だから道を知っている、それがあのヨハネの第1ヨハネの最後の部分でした。神の巫女が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。ここで黄色く真理っていうところを黄色くなってますけれども、でその後で真実な方、真実な方、誠の神、これ全部同じ言葉というか真理という言葉がありますけれども、それの形容詞になっているのが真実な方なんです。ですから真理の方というふうにも言えるかもしれないですね。そして真理の方、そして真理、誠の神という表現になりますけれども、それを巫女が来て教えてくれたんだ。理解力を与えてくださった。その方を知る。そしてその巫女が来なければ知りようがないです。そういう真理を与えてくださった。ですからヨハネの福音書はこういう言葉がありましたね。いまだかつて神を見た者はいない。誰も神を見たことはない。ですけれども一人いるっていう、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ですからこれがクリスマスの出来事というか、それが神が来てくださった、私たちには決して見えない、どんなに頭が良くてもどんなに修行を積んでも私たちが知り得ないことを、神様が、私たちは神様のもとにその自分たちの力で行くことはできないんですね。人間ですから限界がありますね。ですから神の方から来てくださった、それを祝っているのがクリスマスなんですね。神が人となって来てくださった。今はもうクリスマスというともうキラキラして、そのプレゼントの交換で、セールがあってということで何が何だか分かんなくなっているような時代ですけれども、そのクリスマスの意味というのは神が私たちのために来てくださったということをですね。そして私たちには知ることのできない神様を教えてくれた、そして 示してくださった、見せてくださった、イエス様の十二弟子ですねの一人ピリポがイエス様にこういうことを言いましたね。ヨハネの14章ですけれども、主よ、父を見せてください、神を一目でいいから。これはモーセも神様にお願いしたところですけれども、もう一目、じゃあもう見せてください、一瞬だけでもいいですから見せてください、そうすれば私たちは満足すると思いますっていう、おそらく満足しないと思いますし、神様を見たら人間は生きていられないという言葉がありますから、神様はそういうお方なんだと思いますよ。清いお方であり、私たちの想像を超えるお方ですね。ですけれども、イエス様はピリポよ、こんなに長い間お前と一緒にいるのに私のことを知らなかったのか。だ、ピリポはあれ、イエス様は私の質問を勘違いしたかなと思ったかもしれないですけれども、イエス様が言われたのは、私を見た人は父を見たんですよ。これはすごい言葉ですよ。イエス様が その場合、イエス様が父と全く同じでない限り、そういうふうには言えないですよ。そして実にイエス様は神が人となって来てくださった方であるから、私を見た者は見えない、父を見たのと同じですよ、ピリポ、というふうにイエス様は答えられました。そして、まあ、私たちがさっき読んだところは、道から受けている命令の通りに真理に従って、の真理の中を歩んでいるという、イエス様がこの世に来てご自身で言われたことは、私は父の言葉をあなた方に伝えますというふうに言われましたね。ヨハネの17章の言葉ですけれども、ですからイエス様の言葉を聞くということは、父の言葉を聞いているということですね。そしてイエス様が弟子たちに最後に言われたこういう言葉があります。大宣教命令という言葉ですけれども、これで先ほど小金ちゃんと一緒に学んだ弟子という言葉が、大事な言葉が出てきます。ですから、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。ここにも命令という言葉、そして守るように教えなさいという、そしてそれが守るのが弟子たちですよ、そしてすべての人が私の弟子になるように、神様の弟子になるように、イエス様の弟子になる、それが神様の御心なんですね。クリスチャンになるというふうには今夜は書いてないです。弟子です。練習生、研修生、学ぶもの。そしてもう一つ素晴らしい約束があるのは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そのことをしようとしているあなた方を、私はと一緒にいますよ。そして一緒に、これは一緒にやることですよ。ところが、この福音をもってヨハネもペテロもピリポも宣教したわけですけれども、ヨハネは一番長生きしたというふうに言われてますね。ヨハネの手紙が書かれたのは、おそらくイエス様が亡くなられたのがだいたい30年ぐらいだとすると、80年から90年の頃書かれたのではないかというふうに言われてますけれども、ヨハネの時代にはこういうことになったんですよ。この辺が問題なんですね。イエス様の福音が伝えられた、そしてヨハネはまだ生きている、その時代において何が変わったかというと、神を知っていると言いながら、 その命令を守っていない人がいるというんですよ、教会の中に、あるいは教師の中に。それは OK ですよ、そんな命令なんて、命令という言葉好きな人間というのは世の中におそらくいないんじゃないかなと思います。ですけれども、神様は命じられた、そしてそれに私たちは従うわけなんですが、神を知っていると言いながらその命令を守っていない人がいる。でもその人は偽り者ですよ、その人のうちに真理はないですよ。イエス様が示してくださった真理、そして誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされています。神様の命令に従って、神様の言葉に従って生きるときに神様の愛が全うされる。それによって自分が神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。これが今朝コーニちゃんと一緒に学んだ、私たちは先生のやる方を見て、そして身を見まねをして学んでいきますよ。私たちはイエス様の弟子ですから、イエス様の生き方を見て、歩み方を見て、イエス様の言葉を聞いて、そしてそのように練習する、少しずつ練習して成長していくというのが弟子です。ですからこの時代になると、先ほど死の晩餐の時に数兄弟が言われた、その信仰は信仰、行いは行いというふうにこう切り離してしまうというんでしょうか、そういう間違った考え方がもうすでにその時点であったのかな。信仰と行いというのは切り離せないです。あなたを信頼してますよ、だけれどもあなたの言うことは聞きませんよっていうのはおかしな話ですから。信仰というのは信頼ですね。ですからこの真理というのは、今日ではその真理というのはこう知識的なもので、その学者が追跡を一生懸命こう学んでっていう、ですけど聖書の真理というのは単なる知識ではないですね。それは生きた真理であって、生かす真理であって、そして生きる真理である。ですから真理のうちを歩むという言葉がありました、ヨハネには。そしてある意味では、まあ、こういうふうにも言えるかなと思うんです。私たちは神によって作られた。ですから私たち一人一人が真理であるんだ。私たちはどういうものですか。神様と愛と真理の結晶というふうにも言えると思います。それを私たちは罪によって、あるいは悪魔に唆かされて、惑わされて歪めてしまった。それがずっとアダムとエマの時から今日に至るまで、その歪みがおそらくこれはどんどんひどくなっているんだと思いますよ。そういう状態にある。そしてクリスチャンになるということは、新しくされるということですね。神様が私たちを作り直してくださる、その歪んだ私たちを新しくしてくださる、それが新しい創造ですね。そういう言葉が使われてますけれども、私たちが歌う歌う中に、誰でもキリストのうちにあるなら私たちは新しいものですよ。それは第二コリントの五章の言葉ですけれども、そして聖書にはこういう言葉がありますね。ヤコブの、神は御心の、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。父が産んだんですよ。どうやって産んだか、真理の御言葉によって私たちを産んでくださいました。ヤコブの言葉ですけれども、ペテロも、あなた方は真理に従うことによって魂を清め新しく生まれた。で、それはどうやって生まれたのか、 神の言葉によるんです。ですからその後でペテロが言うのは、生まれたばかりの血のみ子のように霊的なその父を求めなさいというそういう教えがありました。それによって私たちは成長していくということですね。もう一つ、私たちが第一ヨハネで何度も何度も、ああ真理というのはそういうもんなんだなというふうに教えられたことは、聖書の教える真理というのは関係の真理だ。関係、私たちをその神様との関係に入れてくれる、私たちと神を結びつけることのできる真理なんだ。ただ頭の中で理解してというのではなくて、ですから第一ヨハネの始まりがこういう言葉で、一章の三節でヨハネはこう言いますね。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。関係ですね、つながり。私たちの交わりとは関係ですね。御父また御子イエス・キリストとの交わりです。ですから聖書の真理というのは一緒の真理、私たちを神様と一緒にしてくれる、そして私たちをも一緒にしてくれる、そういう真理ですね。そしてそのためにはどうしなくてはいけないのかということもヨハネは教えています。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。ですから御言葉に従ってその真理の中に歩むときに、私たちはヨハネが言うには御子と御父のうちにとどまります。そしてそれは何ですか、それ何と言いますか、永遠の命はそれですよって言うんですよ。御父と御子とのとつながっていること、とどまること、それが永遠の命です。そしてヨハネの手紙の中でこれは簡単に覚えやすいポイントなんですけれども、ここでそのことが書いてあると思うんですが、私たちが神のうちに、イエス様のうちに、父のうちにとどまるためにはとどめなくてはいけないものがありますよ。それは何ですか、初めから聞いていることです。聖書の教え、まあ、簡単に言えば私たちにとってそれは何かと言われたら、それは聖書の教えですね。聖書の御言葉です。そこから外れていってしまってはいけませんよ。ところがヨハネの時代に、まだ1世紀が終わる前に、教会は外れていってしまうようなそういうところがありましたということをですね。ですからたびたび言う言葉ではありますけれども、私たちにとって、覚える必要があるのは、ただ福音というのはただ私たちの罪が許されたということではないです。ですから罪よりも罪、はい、罪が支払われました、支払い済み、イエス様が十字架の贖いの技によって支払い済みですっていう罪よりも大事なものがあるとしたら、あるいはその罪の目的は何かというと、一緒に住むということです。神様がとどまるということですね。それが永遠の命ということですね。神様が私たちに与えてくださろうとしているのは罪の許しだけではなくて永遠の命なんです。命というものは生きるためのものなんです。許されたから、はい、それで済みましたというものではないですね。それがイエス様と一緒に、神様と一緒に永遠に生きることができる、それが福音ですね。そして、とどまるという言葉で聖書が 私たちのうちにどういうものがとどまっているのか、クリスチャンになったということで、神様の御霊が、聖霊が私たちのうちにとどまっています。ですから私たちは聖霊の宮というふうに呼ばれてますね。そしてパウロの祈りは、エペソの祈りは、キリストが私たちの心の中に住んでいてくださいますようにという祈りでした。そしてイエス様がヨハネの14章で言われたのは、私たちを愛する者は、私を愛する者は私の言葉を守ります。でそういうもののうちには父と私は一緒に住みますというふうに約束されましたから、そういう関係ですね、関係的な真理というのはそういう意味です。私たちを神様とつなげる、そして私たちが日々の生活の中で神様と一緒に生きられるようになる、永遠に生きられるようにする、それが聖書の真理ですね、福音の真理です。そしてヨハネが教えようとしている真理ですね。第一ヨハネでも聖霊は、真理であるというふうに言われてますけれども、そして私たちクリスチャンはどういうものかというと、その御霊に従って歩むものです。もはや自分の欲望ではなくて、自分の考えではなくて、神様に従って、神様の思いに従って、イエス様がゲッセマネの園で言われた、自分の願うところではなくて、父よ、あなたの御心がなされますように。でそれは私たちは日々の生活の中でも祈ってるはずなんですけれども、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも私たちの生活でも今日も行われますように、行ってくださいという祈りです。そしてその中で私たちは実を結ぶようになります。先ほどパネちゃんと一緒に歌った、あの御霊の実の方ですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制である。それが私たちの中にこう実っていくという、成長していく、それがクリスチャンの、クリスチャン生活の過程ですね。でそのために私たちが練習はどこに、じゃあどういう練習をしなくちゃいけないのか、その一つは、聖書が明らかに教えていることは、御言葉を蓄えなさい。とどまるためには、神にとどまる、神の御言葉をとどめる、私たちのうちにとどめる。ですからパウロは、これはパウロが最後、パウロの最後の手紙でテモテに残した言葉ですね。私たちに残した言葉です。パウロは、私はいなくなるよ、だけどもいなくならないものがあるよ、なくならないものがあるよ、それは神の御言葉です。その御言葉があなたを成長させることができますということで、聖書はすべて神の霊感によるものである、聖霊が私たちにもたらした、与えてくださったものです。そして教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。教養のために有益ですではないんですね。訓練のために、私たちが、人がすべての、神の人がすべての良い働きにふさわしく、働ける、よく働けるように、良い人になれるように、十分に整えられたものとなるためです。それが聖書の目的ですね。みんなが聖書学者になって、いろいろなこう、いろんな説をこう考え出すという、そういうためのものではないです。私たちが神様の子供たちとして、弟子たちとしてふさわしいものとなる、実を結ぶ、そういう、そのために書かれているものですね。ですからそのプロセスを、パウロは、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、あるいは主の栄光を鏡に見ながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。 御霊の言葉を私たちの心に蓄えることによって、それを使って御霊は私たちに働いてくださる、そして御霊の実を結ぶようにしてくださる。ですから聖書は、先ほどとどまるととどめるがありましたけれども、神様の御言葉について言うならば、読むと読まれるというのがありますね。どういうことかというと、聖書を私たちが読むときに、聖書を通して神が私たちの心を読んでくださる、見てくださる、そして私たちに問題のところがあるならば、神様がそこを癒してくださるという、ですからその祈りが詩編の139編のダビデの祈りです。主よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べて、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この私のうちに傷のついた道というのは、私の醜い点、悪い点、問題点、そういうのがあったら癒してくださいということですね。成長のために。ですから真理のうちを歩むということは、神様のうちにとどまるということであり、神様の言葉を自分のうちにとどめるということですね。でよく言われるのは、そのプロセスというのは、私たちの頭というか思いから始まるというんですね。で私たちのその思い、あるいは心から何が出てくるかというと、行いが出るというんですよ。その行いが習慣的になるとき、それは私たちの性格としてとどまりますよ。そしてその性格で何が決まるかというと、私たちの人生の運命というのが決まりますよっていう、これは誰が言った言葉だかよくわからないんですけれども、私は今回全く新しい名前が、これを教えた人だっていう名前が出てきましたけれども、それは老子です。中国の孔子の先生ですね。老子が言ったというふうに、書いてありましたけれども、それはまあ英語でこう書いてありましたけれども、まあですから聖書の中でもそういうつながりですね。イエス様がもう少し分かりやすく言ってくださったのは、ブドウの木の例えだと思います。イエス様がブドウの木です。私たちは枝なんですね。で、じゃあ何が大事かというと、枝にとって大事なのは木につながっていることです。くっついていることなんです。それだけです。私は、いや、良くない枝だから、弱い枝だから、醜い枝だから、悪い枝だから、それは問題じゃないですね。つながっていれば、イエス様の木からの栄養が私たちの汚いところ、弱いところ、病気のところ、それを癒してくださるということですね。イエス様から栄養が流れてきてですね、それを私たちを健全な枝にしてくれて、何が起こるかというと、実を結びますって言うんですよ。ですから、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。この世にあって、多くの人がイエス様から離れて何かをしようとしてますね。一生懸命やってます。それでもいろんなことはできるんですけれども、神様がそのように、そういう能力というか力を私たちに与えてくださったからなんですね。でもそれは必ずしおれてしまいます。それは分かっていることです。私たちは、人間というのは永遠に生きることができない、 そしてイエス様は、いや、できる。本来私たちは年を取って衰えて苦労して死んでいくために生まれてきたんではない。神様と永遠に成長し続ける、実を結び続ける、そういうものとして作られたんですよ。そのことを伝えるために神様が人となってきてくださいました。そして永遠に生きよう、一緒に生きよう、一緒に生きれるんだよということを教えてくださっているわけですね。それが前半の部分です。真理の道を歩む。そして来週はそれと愛とはどういうふうにつながっているのかということを学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は第一ヨハネから第二ヨハネに入って、そして私たちがあなたの命令に従って真の道を歩む、それがヨハネにとってもあなたにとっても喜びであるということを考えました。そしてそれは私たちにとっても喜びです。喜びであるはずです。どうぞ私たちがあなたの御言葉にとどまって、あなたのうちに御言葉を私たちのうちにとどめて、あなたのうちにとどまることができますように、あなたが私たちのうちにとどまってくださいますように、日々の生活をそういう関係の中に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。